Radio Cabinet。
笹木医科大学衛生学教授大槻武美の Radio Cabinet、 心身健全ミュージック。 MC は大槻武美、倉敷松島局川崎スタジオからお送りしております。この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク。中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン B マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載。タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、倉敷松島局川崎スタジオよりお送りします。はい、心身健全ミュージックです。この番組は2012年からですね、これまでチャンネル F で中旬に心身健全という番組をやっておりましたけども、今年に入りましてから上旬のミュージック、中旬のベーシック、下旬のメディカルという3つに枝分かれしまして、この上旬のミュージックというのは基本的には大槻が、まあ、高校大学の頃に作ってた曲、中にはあの新曲もありますけども、今日も新曲をお聞かせしたいなと思っておりますが、そういう音楽を、これはですね、パソコンの打ち込みとか電子ピアノをで弾いたメロディーその他を、音色を変えて、カラオケを作って、それで、ボーカルを最後に入れて、まとめているという感じですけども、古い曲を新たに録音するということで旧曲新録と呼んでますけども、音楽を、まあ、月々 3,4 曲新たに録音していっておりますので、それを紹介するという番組、比較的ミュージック音楽に特化したような番組にしております。で、もう早速今月も最初の曲を聴いていただきたいんですが、これはですね、新曲です。このレディオキャムネット、あるいはこのキャムネットのサイトをご覧になってらっしゃる方はよくご存知と思いますけども、昨年の10月からだったかな、高谷くん、去年もですね、RSK ラジオでずっと一緒で、いましたけども、高谷くん、岡山で、芸人を目指して、頑張っている、彼が、CAMTV といって、毎週10分の、まあ、バラエティのテレビ番組を、このキャムネットですね、キャムネットで、放映してます。で、実はですね、彼が電話かけてきまして、詩を作ったんだけど曲をつけてくれないかということで、曲をつけました。その曲を本当に初めてその詩を見てですね、それに悪戦苦闘しながらって言いながら30分もかからなかったかな、曲をつけた場面、あるいは、実はですね、この間、岡山市の岡山駅、 JR の岡山駅の地下に一番街という地下街があります。で、そこの通路でですね、路上ライブもやってきました。で、まあ、その様子はですね、CAMTV いつ頃流れるかな、まあ、毎週楽しみにしていて見てください。近々流れるんじゃないかと思いますけども、それでですね、その曲をここではフルカラオケバージョンという感じで聴いていただこうと思います。作詞高谷、補作詞、ちょっと足しました。補作詞は大槻武美、そして作曲大槻武美、編曲大槻武美で、紹介します。タイトルちょっと長いですね。お前は顔を赤くして何を言ってんだよ。聞いてください。
せない連絡にまた繰り振られ、許せないお前踏み倒す行為、ないがしろにされてく俺の行為、どのくらいの時間が経っただろう、そろそろ正座を崩していいのかな、 こといいから、お願いお金貸して
。いかがだったでしょうか。お前は顔は隠して何を言ってんだよ。まあ絶対僕は作らない歌詞ですね。お金を返せとかなんとか、まあ彼あの芸人目指してますから、お笑い的な歌詞なんですけども、そこにですね、マジロックなというか、曲をつけて、見ました。いかがだったでしょうか。これ、本当にあの作曲してる様子とかですね、あるいは路上ライブをやった様子が CAM TV でもいつか流れるんじゃないかなと思ってますので、毎週の CAM TV ぜひお楽しみにしていてください。さて、では次の曲に行きましょう。あのできるだけですね、季節感のある、まあ、さっきのお金を返せじゃないや、まあ、お前を顔は隠して何を言ってんだよってのはあんまりお金と関係なかったですけども、あ、そうそう言い忘れてました。最後の方に、お金を返せ、現金がないなら体で、お金を返せ、どんぶり屋で出前配達っていう歌詞を、これはあの補作して僕がつけたとこなんですけども、今実際に高谷くんはどんぶり屋で出前配達やってますので、そういう流れを組み込んだっていうことでございます。さてさて、次の曲はですね、手紙という曲です。これは作詞は高田恵子さん、毎月に近く彼女の歌詞の曲も紹介しているので、先月も聞いてくださった方、あるいはこれまでのチャンネル F での新進健全を聞いてくださった方もご存知かもしれませんけども、僕は高校生の時に彼女とは文通のような形でですね、お互いに詩をやり取りして、で彼女は僕の詩にイラストをつけてくれる、僕は彼女の詩に、曲をつけるということをずっとやってました。50曲以上あるんじゃないかな。まあ、あのすごい商品もありますけども、小さな作品もありますけども、50曲ぐらいあるのかもしれません。その中で手紙という曲を次にかけさせていただきます。この曲もあの冬の歌詞でして、最後の方には風邪をひくかもしれないとか、寒くなってきたっていうようなところが出てきますけども、当時高校生だった僕たちですね、あの高田さんとはですね、本当にやり取りだけで、手紙的なやり取りだけでお出会いしたこともなくってですね、最近こうやって彼女の歌詞を録音して、新たに究極新録して流しているのも、彼女がどっかのネットで見つけてくれればとっても嬉しいんですけどね、聞いていただきたいと本当に思ってます。それとまあ、特に去年の5月か6月は、まあ福島、福島の郡山ということでしたんで、震災あるいは原発事故ということで彼女の詩の曲ばっかり集めて究極新録もしましたけども、今回は冬の曲です。手紙という曲聴いてみてください。
今度は
ばかり飲んでいます。もうすぐテストがあるし、ものすごく嫌な気分。
手紙でした。いかがだったでしょうか。あの数学と物理が苦手でなんてね、高校生らしい歌詞でした。僕は数学実は割と得意だったんですけども、今あの実際には、川崎大で、お医者さんというかあのお医者さんになって今はまあ基礎医学という研究の方をやってるんですけども、思いのほか理科はあんまり得意じゃなかったかな。思いの、あの、なんていうか、国語とか社会は割と好きだったんですけどね。でも、あの、それは、実は総合力がものを言う世界でして、まあ、患者さんと話したりいろいろっていうのは、少し言葉を使うっていうことかな。国語で、って言ってしまえばまたちょっとニュアンス違うんですけども、そんなこともありますので、なんて言うんだろう、何も理系じゃなくてもいいんですけどもね、でも歌詞としてはいいですね。数学と物理が苦手で頭の中は混乱状態なんて歌詞はなかなかその青春を物語ってるような感じがします。さて、そうですね、次の曲は、これは要約っていうか作詞作曲を僕がした曲で、これは大学にの頃ですね、さよなら2月という曲なんですけども、実はこれ、毎年ですね、このキャムネットのラジオはレディオキャムネットは今3年目の2月です。だから2月3回目なんですけども、毎年このさよなら2月っていう曲をアレンジを少しずつ変えながら、流してるんですが、っていうかなんか結構曲としては気に入ってるつもりなのに、アレンジして流してみると、なんとなく自分の中でいまいちかなみたいなところがあって、 て、そういう感じだったんですけども、今回は少しジャジーな、ジャズっぽいアレンジにしてみました。まあちょっとあの打ち込みなんで、本当はドラムはですね、あのスネアドラムの、ブラシでやってで見たかったんですけど、ちょっとそれが、僕がまだこの PC の音楽ソフトを、完璧には使いこなしきれてないんで、うまくいかなかったんですけども、少しジャズの雰囲気をが出てるんじゃないか。あの今回のアレンジが一番僕の中では好きな感じですね。ではちょっと聞いてみてください。さよなら2月。
晴れてやるさ、いい思うし。
はい、さよなら2月でした。まあ別れる瞬間を歌った曲で、でもちょっとジャズっぽくなかったですか？いかがだったでしょうか？ストリングスの音がちょっと小さめになってるかな、もう少しリミックスしてもいいのかもしれませんが、こんな曲でした。心身健全ミュージック、ひたすら音楽を流すという形にしております。で、実はですね、その2011年いっぱいまで、音楽も流しかつですね、3年目に入りましたんで、前の年のその季節の楽曲もあり、それもかけかつなんか、まあその時期時期の、雑感とかいろんなことを喋り、加えて少し医学系の話をしとかしてると、2011年後半はだいたいもう2時間30分2時間40分の番組になっちゃって、それをもうちょっとコンパクトにまとめようということで今回枝分かれしたわけですけども、この上旬の心身健全ミュージックは、音楽をかけていき、だいたい洗って録音、新録を3、4曲、そして、まあ、まあ、今日もかけようと思いますけども、その時々で少し、思いを込めてる曲なんかをかけていこうかなというふうな番組です。で、もう3曲ですね。キャム TV の高谷くんの作詞の曲、それから高田恵子さんの作詞の曲。で、先ほどのさよなら2月は大月匠作詞作曲でした。もう一曲僕の作詞作曲で、まあ、高校大学って言っても9年間ぐらい、それからまあ、大学卒業してしばらく、あるいは大学院の頃も年に、まあ、数曲ぐらい、高校大学、学生の頃はですね、本当に毎年、もう3日にあげずというか、曲を作ったりしてましたけども、その後はまあペース落ちながら大学院ぐらいまでは時々作ってたんですけども、まあ、さよなら2月も比較的大学の後半、やっぱりまあ5年ぐらい経つとその流行りの曲調自体もやっぱちょっと変わってきますから、手紙のメロディーラインに比べると少し違ってたかもしれません。で、次おかけするのは風よりも光よりもという曲ですけども、まあ、これも少し大学入ってからいわゆるフュージョンですね、ジャズをベースにして、16ビートとか、そんな形で、やってるの、軽音楽でバンドでそういうのをやってましたんで、どうしてもそういった傾向、あるいはコード、メロディーラインもジャズを少し取り込んだようなというふうな、のが多かったですけども、次の風よりも光よりも、歌詞も少し、平板じゃなくて、少しだけシュールなって言うと変だな、抽象的なっていうのかな、そんな感じにもなってるかもしれません。寒い冬、まあ恋人もいる彼女が、女性がそれでも、何か日常からもう一つ飛び出したいよと、だけど飛び出しきれない時はあなたもそばにいてねみたいな揺れ動く気持ちが、伝わればと思います。聞いてください。風よりも光よりも。
越しにほらさよならを繰り返す。
ててほしい。
風よりも光よりも聞いていただきました。いかがだったでしょうか。僕はまあ基本的に高校大学9年間というか、まあ最後大学5年生は臨床実習ずっと忙しかったですし、 6年生もまあ一応国家試験準備というか、まあいろんなこともあって、大学4年ぐらいまでがピーク、作曲なんかのピークだったんですけども、それでも高1ぐらいから7年7年間ぐらいですよね、あの比較的そのうちの後半に作った曲でして、実際にいつ頃作ったかというと、すいませんね、今、少し譜面集を、めくってみようと思うんですが、一応あの今そういう昔の曲を録音できてるっていうのは、あの詩と曲は一応オリジナル譜面集が残ってますので、それで、それを食ってですね、その月季節に合った曲を探してるんですけども、そうですね、この風よりも光よりもは77年12月24日、なんとクリスマスイブにこの譜面を残してますね。だからまあ冬、2月かどうかわかりませんけども冬の曲です。77年というと、僕は75年大学入学ですから、3年生の冬かな。そうですね、そんな頃ですね、高校の頃はやっぱりフォーク全盛時代だったんで、さっきの手紙、さっきの手紙というのは実際には74年ですから、風よりも光よりもと比べると3年、違ってると、それからあのさよなら2月はですね、いつだったかというと79年ですね、3月11日、というと風よりも光よりもの2年後という2年後っていうか1年ちょっとかぐらいですね、まあこの辺は後半、自分の中では後半の楽曲というような印象です、もちろん最初にかけた、お前は顔を赤くして何を言ってんだよっていうのは、ついこの間2011年の12月17日ぐらいかな、に作った曲ではあります。さて最後はですね、先月もこの新進健全ミュージックの最後に聞いていただきました 3.11 その後、そうです、2011年大震災があって、この曲を作ったのは17日、3月17日、1週間弱ですね。当初3、4日もう何が起こってるのか分からなかったんですけど、少し状況が分かってきた頃、それでも、まあ、音楽やってて、復興支援、気持ちを東北に向けたいと、聞いてくださった人も、聞くことによって、気持ちを向けることができればという思いを込めて、作りました。たまたま前の年とかに仙台に学会で行ってましたんで、その、仙台の写真なんかを織り交ぜて YouTube にもアップしてます、YouTube でですね、大月たけみで弾いてくれるいただくか 3.11 とか復興支援とか大震災とかっていう形で、検索していただければヒットすると思いますけども、それでもようやくっていうか1000アクセス、今1100いくつのアクセス、まあアマチュアでやってますし、別に PR してるわけでも何でもなくって、ですけども、それだけアクセスしてくださってるのはとっても嬉しいと思います、それでは 3.11 その後これをかけながら、2012年2月の新進健全ミュージックはお別れということで、また来月新たに録音した曲をかけたいと思います。
何か数えてるように、数字だけが報道の渦に舞い上がっている。白煙が閉ざす見えない壁なら表す意味わからないままに怯え出している。おびただしい瓦礫、陸上の船に横転する、枠を越えて凍りついてゆく。沈み出す土地に愛石を告げず、遠枠さえ方針の顔で彼方を眺める。そんな中 寒さ忍ぶなら今という安否さえも伝えきれないなら積雪に惑う牛さえ未だ届かない街に吐く息さえ弱まってしまう空気が固まる美しい星の残酷な仕打ち恨むよりも白道する鼓動を打ち続けてゆく一つたりとても尊厳を込めて重き命それぞれの
番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備校講師専門の求人求職サイト塾ワーク、中南米に行きたくなったら同行通訳各種手続き代行の融合サービス、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で倉敷松島局川崎スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。
Choices. Now we know everything. So check it anytime.